恋する
アビリズム。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部部長の豊岡真澄と
旅鉄部副部長の大関拓と
言わないの言わないそうです。
はい はい、失礼いたしました。ご機嫌を損ねております。
練習したんですけどね、
乗ってきたところでまたいただきたいと思いますけども、はい、さあ、夏です。
はい、夏です。暑いですね。もう
暑いです ね、 あのね、暑さは100歩譲っていいですよ、
はい、
蒸し暑さやめてほしいですね。
あの湿気はもうね、
もうね、髪の毛がねセットしてもしてもね、はい、ぐにゃぐにゃなんですよ。もうね、今日に至ってはもう諦めましたね、はい、もうやめました、はい、この蒸し暑さをですね、列車に乗るとまず涼しいですし、ちょっと涼しいところに旅してみたくもなりますよね、と
です ね、
ね、温泉なんかも絡めていいかななんて思いますけれども、逆に暑い方に向かっていくのもいいんじゃないか
と、はい、というのは
暑さには暑さで対抗みたいな感じで南に降りていく旅もちょっとね提案したいなと思うんですよ。ちょっとこの辺り、はい、本編で紹介していきたいと思います、
は
い、
お楽しみですね。それでは今週も恋する旅鉄部出発進行。
さて、ますみちゃん、
はい、
伊豆急の面白駅長って知ってますか、
うん、なんか最近ちょっと耳にする機会が増えてる気がしますね。これね、よくイベントやってますよね。
そうそう、あの面白駅長を募集しますっていうのが出てたんですよ。
はいはい。
で、なんかペンギン駅長とか、
かわいい、
なんとか駅長とかっていうのがね、いっぱいあったんですけども、はい、これが結構出揃ってきました。
おお。
結構ね、たくさんの駅長が誕生いたしまして、
は
い、ね、あの伊豆急のホームページを開くと面白駅長の情報がずらっと出てるんですよ、はい、でちょっとさっきね、あの南の方に行ってみませんかで言うと、
はい、
関東からちょっとした旅に出るっていう時に伊豆は非常に近場でいいかなというところでですね、伊豆急の面白駅長の話をちょっとしたいと思います、
はい、
伊東から伊豆急下田まで の路線なんですけれども、
はい、
伊豆急行の全15駅、
はい、
ね、城ヶ崎海岸とか伊豆高原とかですね、伊豆熱川とか稲取とかですね、何ですか、伊豆急下田とかいっぱいですね、はい、この募集している駅名があるわけなんですけども、これ面白駅長、伊豆の PR 大使として、地元の観光素材や特産品などの PR を行ってくださいねということで、今年の2月に募集してたんですね。どうですか、このラインナップ、
面白いキャラクターもたくさんいます ね、
あの人間とは限りません
ですね、
はい、まずペンギン駅長ね、
あ、
ヨガ駅長、落語家駅長、ダラ駅長、これキャラクターなんですかね、カピバ駅長、これカピバラさんですね。あとは、
これ学校ですか、
学校、小学校駅長ありますし、下田生まれのアナウンサー駅長、ね、夏色奇跡駅長、これアニメですよこれ、あゆつりとも駅長、これはですね、ホームページを見るとこの人ですよってこう絵が出てます、
はい、
分かりやすいんですけども、うん、さらに最新情報としてですね、出ているのがですね、
はい、
ガッテルくんガッテルくん駅長これバガテル公園とかっていうところの、公園のキャラクターですね、
はい、
あとおしゃべりあっこ駅長とかですねか
わいい、
あまさん駅長、あまさん駅長いいですね、
は
い、いろいろ他にもですね、女子大生駅長とか、何いっぱいあるんですよ、ゆるキャラ駅長、ゆるのもっちとかいろいろあるんですけど、
はい、
今日ご紹介したいのは、
はい、
この方です、
はい、
シンガーソングライター駅長、
おーすごい、
これ僕の友達です、
そう、
石野田夏代ちゃんっていうですね、
はい、
シンガーソングライター、女性のシンガーソングライターなんですけども、
はいはいはい、もうお友達歴は長いんですか、
あのライブで対バンしたことがあったんですよ、10年ぐらい前かもしれません、時に一緒にやったんですけども、
はい、
僕はこう鉄道を注目し始めたらですね、
うん、
あのなかなか音楽やってる人で出会わないよなと思ったらこんなとこで出会いましてですね、
はい、
そしたらなんと、
はい、
マネージャーさんから連絡がいただいたんですよ、
お
大関さん最近鉄道好きみたいですね、
おうお
う
お
う、今度一緒にイベントやりましょう、
あら
来ました、
はい、
なんとですね9月の9日がですね、
はい、
大阪でイベントがあります、
はい、
大阪のカフェ茨城湯、茨城湯だから多分これ、銭湯からかなんでしょうかね、
はいはい、
それから9月の17日月曜日祝日に、東京渋谷のジージーというライブハウスですね、ワンマンライブやったところですね、 はい、そこで石野七千ちゃんのイベントがありますが、ここのゲストとして、登場いたします。
すごーい。
なんで伊豆急下田駅の駅長になったのかというと、そこからすぐ近くのですね、この人島出身なんですね。神津島って島があるんですけども、はいはい、この神津島が近くにあるということで、はい、下田の駅長に名乗りを上げたということでですね、はい、下田の根津形山っていうところでですね、うん、駅長就任記念ライブというのが、ね、あったそうなんです。なっちゃんがまさかの、
はい、
調査だったということでございまして、
びっくりなつながりですよね。
本当ですね。結構ね、東北の被災地の支援ライブなんかも行っているということなんでね、そのあたりのね話とかもしたいななんて思いますが、
はい、
ね、伊豆急面白駅長、はい、いろんな駅長がありますが、はい、ますみちゃんどの辺が面白そうですか？
私やっぱ動物系かなり気になりますね。
動物系ね、カピバラ駅長はふもふもしたいですねアニメの、はい、夏色奇跡駅長というのがありまして、
はいはい、
これはね、相沢夏美っていう風に名前が出てるんですけども、おそらくキャラクターなんですね。メインのキャラクターのなんですけども、
はいはい、
ね、これアニメの、夏色奇跡という、まあ、番組というか、
はい、
もののキャラクターが駅長になったということですね。あと気になるのはですね、
はい、
落語家駅長、これね、すごいいいなと思ってて、立花の縁さんがですね、駅長になっています。なのできっと駅でですね、
はい、
一席やってくれるんじゃないかと、
うん、すごい、お客さん集まりそうです ね、
この面白い駅長制度面白いね、
うん、楽しい、見てても
食いついちゃった、
うん、
ね、いろんな各地の鉄道ありますけども、
はい、
ね、こうやって面白い駅長っていうのでね、
うん、
フィーチャーするとなかなかいいんじゃないかと、
あ、個性分かれますよ ね、
一駅一駅に降りたくなりますし、
うん、
なんかいいアイデアだなというふうに思いました、
はい、
伊豆急面白い駅長の情報でございました。
はい、
この間、
はい、
幕張メッセじゃなくてどこだっけ、国際競技場
か、ビッグサイト、はい、
東京ビッグサイトでイベントがあったんですよね。
はい、東京国際ブックフェアというイベントの中で、コーサイドブースで JTB 時刻表の元編集長である木村義雄さんと一緒にトークショーをやってきました。
本のイベントだったんですか？
そうです、はい、
うん、
電子書籍とかもすごく増えてきているので。
あ、そうか、
はい、あと時刻表、 JTB の時刻表が戦後を2009年に迎えたん でその記念に出した本のお話とか裏話とかそういうのをしてきました。
なるほど、
はい、
ね、イベントどうでした？
いや、木村さんがもう本当にこう穏やかで優しくてっていう、すごい話しやすい方だったんで、
中の人ってお会いするとね、はい、やっぱりこう、この人が編集長なだけあるのとか、
はいはい、
人格がちゃんとしてますよね。
そうなんですよね。
あといつもめちゃくちゃ忙しそうですよね。
確かに、はい、結構時刻表のスタッフさんいっぱい来てたんですけども、うん、皆さんバタバタして、でもちょっとだけ見たいからって言って来てくださったりとかしてましたね。
なんか裏話聞けました？
戦後を迎えた時に記念に出した本があって、この写真に載ってるいかにも普通のお客さんは実は JTB の時刻表の社員なんだよとか、面白かったですね。
裏話もありつつで、
はい、
ね、高裁堂のブースでね、トークイベント、いろんなところでトークイベントやってたんですよね。
そうですね、はい、
その時に限りさんがいらっしゃって、
来ました来ました。
当日の天気は
ね、来てくれてるのはすごくありがたいんですけど、
ね、
雨かーみたいな、
いつもの展開が、
はい、
ね、
ね、ここまで徹底してると本当面白いですけどね。
本当にね、僕もね、はい、行ってみたかったんですけど、
はい、
ね、平日の昼間
だった。そうですね、金曜日でした、金土日だったんです。
まつみさんって基本的に稼働は昼間なんですか？は
い、昼間ですね、朝から夕方まで、もう子供、そうです、その後はもうお風呂入れたりご飯食べさせたりして、もう一番忙しい時間が4時ごろから始まっちゃうんで、5時にはご飯を食べて、6時にはお風呂に入れて、8時までには寝かしつけって感じなんです。
お母さんって大変なんだね
大変ですよ。なんか現役で仕事してた時はお昼まで寝て、なんか夕方から仕事出てとかあったけど、
夜遅くまでね、なんかいろいろやってっていう、
今はもう午前中勝負みたいな。
そうなっちゃうんだ。お母さんたちは大変ですよね。
そうなんですよね。
それでね、はい、子供と鉄道で遊ぼうなんてね、僕らが、はい、簡単に考えてると思ったらね、そんな大間違いだろう、
大変な苦労の中で、ね、暮らしているわけですよね、
はい、でも本当にこの何年かだけしか逆にそれは味わえないんで、はい、
そうです ね、
今を一生懸命楽しむっていうのがいいかなと思います、はいはい、トークイベントやったりとかユーストやったりとかっていうのは結構夜が多いので、
そうですね、お客さんもねやっぱ夜の方が見てきますしね、
誘いたいんですけどまあだしなっていう
ね
のがあって、はい、いつも午前中に収録するんですよねこれねもう一つニュースです、
はいはい、
鉄道模型博物館っていうのができます、う
ん、はい、
あできました、
うん、
はい、横浜にオープンしたんですね、はい、原慎太郎さんという方をご存知でしょうか。御年93歳、ね、世界の鉄道車両をリアルに再現した鉄道模型の制作ですよ、作る側です、はい、うん、制作で知られる原慎太郎さんの作品を展示する、はい、うん、原鉄道模型博物館というのが、7月の10日にJR 横浜駅の近くにオープンした。みなとみらい線の新高島の駅から近くのようですね、はい、鉄道模型の、よくジオラマがね、
はい、
博物館とかにこう置いてあるっていうのもありますけども、うん、この模型博物館っていうのはね、
はい、
結構特化したものはなかなか珍しいんではないでしょうか。本当に一生かけてのこの集大成としての博物館なんだと思うんですよ、
はい、すごい量があるってことですよね。
そうですね、1919年に生まれまして、
はい、
幼稚舎から高等部まで慶応義塾に通い、鉄道技術を学ぶために東京工業大学工学部に入学したと。
慶応に行っているのにもかかわらず、
あのね、鉄道好きの人はね、
うん、
賢い人が多い、あのね、本当にあの探求心の塊だったんだと思いますね、うん、訪れた国が380カ国、所蔵模型数が約6000両、撮影した写真が10万枚、動画は440時間
すごい、
もうすいませんでしたこの番組やっててすいませんでした。
すごい方がいるんです ね、
この方です。原鉄道模型博物館というのが横浜にオープンしております、
はい、
開館時間は午前10時から午後6時まで、入館料は大人1000円、中高生700円、7月8月は連日開館するということなんで、夏休みちょっとお子様を連れてですね、
はい、
行ってみるのもいいんじゃないでしょうか、
ね、行きたい、ね、触っちゃダメよとか、こうなんかちょっとこう普通の博物館とは違う雰囲気がありそうですね。
ちょっとおごそかな感じは否めませんが、騒ぐんじゃないよっていうところ、あの上までボタンを止める服で、ね、連れて行きたいですね、はい、はい、というわけで、原鉄道模型博物館が横浜にオープンしたというニュースでございました、
はい、
続いては旅鉄路線図、現&元引用連絡線のにぎわいと落ち着き、インビ線のお話です。